パープルオーバーロードポッドキャストへようこそ。ニューヨーク在住のホビよりオルペンのアミユカです。
こんにちは、ニューヨーク在住テデよりオルペンのアミナミコです。
はい、今日のエピソードはハイブの NFT 戦略について話していこうと思います。
はい、今回ちょっと、はい、ユカちゃんがすごく NFT についてすごい話したいっていうことを多分もう2ヶ月ぐらい言ってたと思うんですけれども、最初どこで発表があったんだっけね。
最初は何でしたっけ、アーニングスの発表会みたいな。
あ、今年の戦略を発表しますっていうところ、
ね、そうですね、うん、それで NFT やりますみたいなことを、うん、結構多分セクションとしてはすごく小さかったと思うんですけど、うん、それを聞いたまあアーミーコミュニティは割と、うん、賛否両論というかほぼ炎上みたいな感じになっていて、
はい、
で、まあ、私としては結構最近やっと NFT は何なのかというのがなんとなく理解できてきたところっていうのと、うん、まあ、NFT っていうものと同時に考えなきゃいけないのはまあクリプトのことなので、
うん、
なんかこの2つはすごく関連性があって、で今やっぱりめちゃめちゃ伸びてる業界で、うん、めちゃめちゃお金も集まってきているし、すごいそれによって NFT とかそうクリプトによってめちゃめちゃお金持ちになってくる人とかもいっぱいいて、私はそれがいいとか悪いとかという前にやっぱりその金融的なシステムに女性が置いていかれてほしくないと思ってるんですよ、
うん、
その理解した上で私は参加しませんっていうのは全然いいと思うんですけど、 なんか怖くて分かんないから、
うん、
やりたくないとか、なんか機会を損失してしまうのが嫌だから、多分このポッドキャストを聞いてくれている方も大部分が女性だと思うので、インフォームドディシジョンをしてほしいという感じで思ってます、
うんうん、なるほど。まあ NFT についてはもう本当に私が行った休暇のハワイでも聞かない日はなかった。なんでハワイだとしたらずっと NFT の話を聞いてんだろうかと思ったし、まあ去年のやっぱり年初ぐらいから前にいた投資会社でもずっと話があったりとかして、本当に今はホットなエリアだと思うんですけど、まあそのハワイで聞いた話もやっぱりその女性の話は結構大きくて、うん、やっぱりその NFT で中でプレイヤーの人だったり、まあ買ったりしている人がほとんどまあ男性で、本当はやっぱりそういう、まあ例えば NFT がアートの場だったとして、女性もいていいはずなのになかなかいないとか、まあ、買う人が男性が中心なので、うん、どうしても男性が中心のものが中心になってるんじゃないかとか、まあ、なんかそういう課題意識を話してる女性の友達がいて、さっきちょっとゆかさんが言ってたことと重なるなというふうに、思ったりしました。でちょっともしよかったらですね、はい、この、まあ、ファンの人が多分ファンの人もよく分かってる人が最初にすごく反応したと思うんですけど、ファンの人からのなんていうんですか、こう意見のサマリーみたいな、世間はどう見てるのみたいなのをちょっともし教えてもらえるといいんじゃないかなと思います。
はい。そもそも、まあ NFT っていうのは、なんか日本でも結構テレビでいろいろ紹介されてるみたいなので、うん、なんとなくイメージはある方も多いと思うんですけど、うん、基本的には多分 JPEG とか画像
?JPEG って言うとね
。画像を、買ってるっていうか売買しているみたいな。で、それがすごく高額取引されているっていうので、うん、結構話題になっていると思うんですけど、
うん、
まあ、高額取引されるっていうのはみんながこう期待値を持ってこれを買ったらもっと高額で売れるんじゃないかみたいな感じでどんどん、まあ、ちょっとなんていうんですかね、バブル的な感じになってしまってどんどん高騰していってしまっているっていうのもあると思うんですけど、まあ、そもそもなんで JPEG を売買しているかっていうのはあんまり重要じゃないっていうか、 NFT っていうのは別に JPEG である必要は全くないんですよ。 3D オブジェクトでもいいし、コードでもいいし、動画でもいいし、何でもいいんですけど、何かしらのファイルがブロックチェーン上に載っていて、うん、でそのブロックチェーン上で、まあ、スマートコントラクトっていう、まあ、契約書みたいなのがついていて、うん、本物ですよとか、これは今までこの人が買って、この人が買って、うん、この人に売られて、こういう歴史がありますっていうのが、全部ブロックチェーン上に記録されているみたいな感じ の
要はなんかその、まあ、JPEG ってコピーペーストをコピーしたらいくらでもファイルができるけど、まあ、その NFT だと、これがオリジナルですよっていう、そのデジタルの世界にオリジナリティができたっていうのが新しいんですよ。
そうですね。で、オリジナリティだけじゃなくて、うん、その NFT を 鍵のように使って何かを、何かをアンロックすることができるっていうのが結構最近は盛り上がってる使い方で、例えばこの NFT を持ってる人しか入れないディスコードコミュニティとか、この NFT を持ってる人だけが入れるすごいエクスクルーシブなパーティーとか、まあ、音楽の方で言うとやっぱりコンサートとか、コンサートチケットはこの NFT を持ってる人しか買えないみたいなっていうのがやっぱりこう使い方として盛り上がってきている。ただの JPEG をあの右クリックして保存するっていうのとは全く違うじゃないですか。その保存したものを持っていてもただの JPEG なんですけど、ちゃんとしたそのコントラクトに載っているものだったらそれを使って何か別のことができるっていうのが、まあ結構いわゆるユーティリティと呼ばれるなんかこう使い道みたいな感じですね。でまあ批判の対象としてはやっぱり特に多分アメリカのアーミーたちの中の主流の批判としてはやっぱり一つはあの環境への負担だと思っていて、まあ、今回配分ももうイーサリウムでやりますって言ってたんですけど、イーサリウムっていう結構主流のブロックチェーンのプラットフォームみたいなのがあって、それはちょっとあのブロックチェーンに載せるときとか売買するときに、計算量が結構多くて、計算するためにコンピューターをすごいいっぱい使っていて、それの消費電力が結構かかりますみたいなのがあって、その消費電力を一応ユーザーというかあの買う人とかがガス代って言って払ったりするんですけど、例えば結構盛り上がってる NFT プロジェクトだとあの一気にみんなが買いに来るとき、リリースのときにめっちゃ一気にあのトラフィックが集中するとガス代がめっちゃ上がるんですよ。でオークション系の場合が多くて、私はガス代これだけ払います、じゃあ僕はこれだけ払いますっていうのがどんどん上がっていて、消費電力も増えるしガス代も増えるからめちゃめちゃお金がかかるし電力もすごく消費してしまうしみたいな、結構なんかそれ本当に必要なのみたいな感じになってしまうので、まあ、それを危惧している人も多いんじゃないかなと思います。でもう一つは多分、まあ、値段の高騰を見越した器具というか、まあ、今私たちバイ BTS 買えなくて半泣きの2週間ほど過ごしていますが、まあ、そうやってエクスクルーシブなアイテムすでにマーチで買えないじゃないですか。で買えなくて転売屋が買ってどんどん値段が高騰してみたいなことがありますけど、
カバン100万円だからね。
そう、まあそれでも売ってるだけで実際に買われてるかどうかは別だと思うんですけど、あのチケットの時もそうでしたけど、LA コンの、まあそういう目的の人ももちろん入ってくるじゃないですか、転売屋みたいな。だから本当にこれは誰のためにやってんのかみたいな感じの状況になり売るのかなって
。今すでにマーチとかがそんなような気もするけどね。
そうそうそう。本当そうですよね。私的にはもう一歩先で思ってるのは、さっき言ってたユーティリティっていう、この NFT を鍵にして何かをアンロックするみたいなことって、まあ、すでに一応なんかアーミーメンバーシップでやってるはずなんですけど、あんまりなんか特典がないんですが、まあ、コンサートの時とかちょっと一日早く、
なんか、
そう、チケット買えたとか。
日本でいう NHK 受信料ぐらい、本当なんか、なんだっけ
もう払わなきゃいけない税金みたいな
、
感じですけど、なんか、例えば NFT を持ってる人が、もう一番最初に VIP チケット買えますとか、なんならもう握手券先にあげますとか、あったら、すごく魅力的だけど、マジで金の亡者の世界になっちゃうじゃないですか。だからそれは諸刃の剣というか、そういう特典があればアーミーにとってもっと魅力的になるけど、一方でめちゃめちゃ価格が高騰するからただ金がある人しかアクセスできなくなっちゃって、結構しらけちゃう人もいるんじゃないかなと思いました。
いや、なんかその最近のやっぱりあの Webtoon とか、まあ、今回のマーチとか、まあ、あのこの2020年のその最初のあの戦略方針を見たときにも、あと、まあ、あと、経営陣の変更も多分すごい大きい影響があったと思うんだけど、やっぱりその、ハイブっていうなんか傘自体が、まあ、すごくこの、エンターテイメントの会社やっぱり目指してるっていうのがすごくなんか色濃く出てる、なんかその、取り組みなのかなっていうふうにはなんとなく感じていて、うん、まあ、この間の Webtoon も確か300枚 ?CD がなんか300枚くらい出ますみたいなやつ。はいはいはい、いや あのさ、つって、あの、何カ国に網がいて、何人網がいると思ってんのみたいな。300枚とかさ、もう、ゼロ、ほぼイコールだよっていう。ね、
300万枚でも結構大変ぐらいですよね。
足りないと思う。だって日本だけでさ、ベストアルバム100万枚とか売ってるんで、新作ぶりに。いや、もう絶対足りない中で、まあ300枚っていう。なんか個人的にそのビジネスの観点から思うのは、さっきちょっとゆかちゃんが言ったみたいに、やっぱり最新のことを会社としていろいろ試すっていうのは本当にすごく大事だと思って、ハイブのいいところは、今まで多分いろんな、例えばその、なんて言ったの、バンタン自体も、こうオンラインをすごい活用するとか、まあ、全然いけてないけど、ほら、なんか自分たちでこうユーバーショップとか、こうね、いろいろこうやってきた、まあそのテクノロジーも一生懸命活用しようとしてきた中の、うん、まあ、あくまで一個の取り組みなのかな。まあ、だからあんなに小さかく書いたんじゃないかと私、個人的に思いたい。多分なんか本格的にやるんだったら、多分もっと大々的にその中でも言ったと思うので、やっぱりそういう戦略、新規事業として、エンタメ会社として、そのマネタイズしていく中の、まあ、どれがうちの会社にはフィットがあるのかなっていうトライアルの一つと思ってていてほしいという願いが私にはあるんだけど、でもやっぱその全体的に気になってるのは、あの、本当に同じで、ファンダム自体にすごく価値があるっていうのがすごくハイブ及び特に BTS のいいところだと思うので、まあ、それがこう既存したりとか、私たちすでにこのマーチでこんなに疲弊してて、うん、なんか、くてねとか、なんかそういうこう、キーワードで、なんか、まあ多分いろいろトライアルした後ね、ちゃんとファンからの声を聞いて、あの、どういった事業が自分たちに合ってるのか、まあ、そしてかつ成長ができるのかっていうのをちょっと考えてほしいなって、うん、まあ、思ったりするかなと思います。なんか、ただ単純にやらなくてそのまま過ごしてしまって、他のところを真似するよりはもちろん、こうやって先にやっていく姿勢っていうのはすごくいいと思うんだけど、まあ、あともう一個、あの、ゆかちゃんが気になってたのは、誰と一緒にやってんのかっていうのをすごくそういえば気になってたよね。
うん。
うん。
あの、パートナーが。
専門家とやる、や、ちゃんとパートナーとやってるんですかっていう。うんうん、
そうなんですよ。一応、あの、韓国の一番大きいクリプトカレンシーエクスチェンジ、うん、エクスチェンジなんていうの、あの、交換所の、ドゥナムっていうのかな、
うん、
という会社と、まあ、ジョイントベンチャーを作っているっていうことで、うん、まあ、ジョイベンまで作ってるから結構、まあまあガチじゃないですか。なんかペッて出しますっていうレベルじゃないと思うんですけど、
うん、
まあでもそのドゥナムについて私はあんまり詳しくないのでどういう感じかわかんないですが、
うん、
あの日本でも結構 LINE とか DNA とか DMM だっけ、なんかいろんな結構そういうテック会社が、
うんうん、
あの独自のブロックチェーン作ったりとかして、
うんうん、
なんかゴニョゴニョやってるんですよ。
ゴニョゴニョ。
なんかその私はその独自のブロックチェーンっていうのはちょっとナンセンスだと思ってて、その、ディーセントライズするっていう、この分散化しているっていうのが一番のポイントなのに、あの大きい会社がなんでブロックチェーン作ってんのみたいな、でそれに乗っかるっていうのもちょっと意味わかんないので、そういうふうにやってほしくないと思っているんですが、まあ、一応イーサリウムでやるって言ってるので、それそのなんか変なあの独自の公開されていないチェーンっていうのはないのかなとは思ってるんですが、
うん、そうだね。しかもアーミーのコミュニティもこうみんな自主的に動いてて、それがなんかすごい良かったはずなんだけどねっていう。
そうなんですよ。そうそう、うん、あの NFT の今のところ、うん、面白いところは、今まで今うまくいってる NFT プロジェクトってゼロから IP を作っていて、
うん、
あのなんかキャラクターみたいなの、うん、初めて世界が見るあのキャラクターを作って、うん、でそれをみんながまあ買って、例えば、まあ、大体なんか1万体ぐらいあるのが主流なんですけど、
うんうん、
1万個の NFT、 あの PFP プロジェクトっていうプロフィールピクチャーにできるようななんかちょっとちっちゃいキャラクターが書いてあるみたいなやつだと、まあ、大体それがなんか主流の企画の仕方なんですけど、まあ、1万個ぐらい作ってみんなが買って、まあ、その中で売買したりとかいろいろあって、
うん、
でそのそれを持ってる人たちが入れるディスコードチャンネルみたいなのを作って、うん、でみんなでなんかコミュニティを作って、みんなで話したりとか、
うん、
なんかライブ配信したりとかで、うん、ものによってはリアルイベントやったりとかする人たちもいて、うん、まあ、その NFT を持ってる人たちだけがなんかどっかに集まってマイアミでパーティーしますみたいなこととか結構やってて、でそういう風になんかコミュニティをゼロから作っていたりとか、うん、あとさらにもう一歩先に行くと、DAO っていうなんか 組織みたいなのを作って、うん、その中でもう仕事みたいな感じで、そのコミュニティの中でちょっと仕事をしてお金ももらえるみたいな感じで動いてる組織みたいなのも出てきていて、そういうのだと、まあ、インセンティブとしてはこう頑張ったらお金がもらえる、うん、お金っていうか、お金もその独自のトークン、あのブロックチェーンに載ってるトークンみたいなだったりするので、うん、あの独自のビットコインみたいなやつですね、
うん、
なので、あの例えばユカコインあげますみたいな感じで、うん、じゃあナミコさんが頑張ってくれたらユカコインあげるんで頑張ってくださいって言って、うん、ナミコさんが頑張るとユカコインももらえるし、その、うん、例えばユカコミュニティがあったらユカコミュニティのが盛り上がれば盛り上がるほど、
うん、
1ユカコインの価値も上がるから、うん、なんかどんどんこういい感じになっていくみたいな、そういう、
うん、
こう金銭的なモチベーションがあるっていうのがなんか DAO なんですけど、うん、アーミーってそういう金銭的なモチベーションが一切 ないのにみんなめっちゃ頑張ってるじゃないですか、
うん、まあ、エモーショナルなリワードがすごいからってことだよね。
そうそうそう、なんか本当にツイッターを見てるだけでも速攻全部V ライブとか同時通訳してくれてる人とか、うん、あのそれも各言語にやってくれてる人もいるし、うん、動画を編集する人もいるし、チャートをこうなんか分析してデータをなんか出してくれる人もいるし、うん、いろんな方面からめっちゃこうアーミーというめちゃめちゃでかいコミュニティに貢献してくれてる人がいて、もうなんかいわばDAOなんですよ、アーミーっていうのは。あのお金が存在しないんだけど、
うん、
でそんななんかコミュニティって作ろうと思っても作れないから、
うん、
それがすでにあるのに、まあ、多分その今から出てくる NFT にはそういう多分コミュニティ作りますとかっていう要素はないと思うけど、そういう世界観と相反するコミュニティだからなんかそれもちょっとこう やだなっていうか、
うん、
せっかく素敵なコミュニティがこう混乱してしまったりとかする可能性もあるじゃないかなと思いました、う
ん、変な人はちょっと増えるかもしれないよね。なんかその今やってる人はまあどっちにしても、なんか私自身もなんかもうマーチに疲れてなんかちょっとどうでもいいみたいななんかそんなすり減らしてまでやることではないみたいな、うん、なんかやっぱ好きなのはパフォーマンスと、
うん、あ
のその音楽とそのメンバーが何を考えてどういう表現をしてるかっていう、やっぱそこがコアだで、まあそこにね、あのパン PD も戻ったわけだから、まあそこがちゃんとあるっていうことがすごい、うん、まあ最終的には大事で、それさえあれば私はいいんだけど、
うんうん、
でもその、まあ、今回もさ、やっぱ転売屋の人が入ってくるね、やっぱこういう仕組みにしたからやっぱりね、まあ、まあ有名になったっていうのもあると思うけど、まあどんどんそういう人が入ってくるわけだから、こういうことすると絶対そういう人は増えるし入ってくるかなって、
ね、
その網同士で実は戦ってるんじゃないんだっていうことがなんか途中からすごいなんかタイムラインでも流れてくるようになって、
確かに、
うん、なんか最初はみんな自分たち同士で戦ってるのかなって思ったら実はなんかボットでした相手はみたいな、うん、NFT とかもなんかそういう風になっちゃって、なんか結局なんか会社にとって何が良かったんだっけっていうことになるかもしれないよね。
ね、そうですよね、本当、
うんうん、
なんか私もさっきあのホビーのやつ買えなかったけど実は昨日ジミンのやつは買えてましたってツイートしたらてか、なんか買えましたも言いにくいじゃないですか、みんな買えてないから、なんか買えましたって昨日言えなかったんですけど、今日ちょっとこそっと言ったらなんか他のアーミーの人が、うん、あおめでとうございますジミン、あのホビーは残念だったけどジミン買えてよかったですねみたいな感じで返信くれて、
うん
うん、まあ、アーミーはそういう気持ちなんですよみたいな、
アーミーはそういう気持ちなんだよ、そうだよ、
うん、アーミーの人が変えてよかったですっていう風に返信くれて、
本当さ思うのはさ、なんでもっとアーミーをマネタイズしないのかって思わない、なんかこういう方じゃなくてさもっと私たちが払いたいものは山のようにあるわけじゃ なんかもっとさ、おなんていうの、さっきもさ話したけど大量生産できるものとかさいろいろあるじゃん、
うん、
なんでそれをやらないのかっていう、それをやってほしいです私は、
ね、うん、そうなんかこうあまりにも数を絞りすぎるっていうのはもうあんまり良くないですよね、うん、
良くない良くない
で、なんか NFT って、
うん、
まあ、そのさっき言ってたみたいになんかゼロから生み出す IP が多いので、
うん、
なんかその IP 自体に既存の魅力がないじゃないですか、
うん、
だから数を絞ることによってちょっとその魅力アップみたいな部分もあると思うんですよね、うん、なんかこの JPEG タダであげるよって言われたら別にいらないかもしれないけど、
うん、
実はこれ1000個しかないんですみたいな感じで、でこれはい、あの買ったらこういうなんか特典があるんですよみたいな感じですごいいろんなものをつけて 魅力的にしてるわけなんですけど、まあ、BTS の場合それがいらないし、
うんうん、そうそう、
そもそも数絞らなくていいしみたいな、なんかちょっと相性悪いかもしれないですね。
本当にもうね、なんかすでに顧客がいて、こんなにそのみんな払う準備もできていて、いや投資するところはそこじゃなくてさ、例えばウィバースショップのロジスティックスとかさ、
いや本当それ、
もっといろんな会社を買収してもうちょっとケーパビリティを上げてくれみたいな。
ウィバースショップに投資するっていうなんか NFT が、うん、
あとさ、荷物なくなるからそういうのもちょっと紐付けしてくれないかな。
NFT を持ってる人は盗難の保険がつきますっていうのはどうですか。
みんな買うと思う。
そう、あともう一つ気になってるのが、NFT 自体はメンバーの写真とか動画がついてるっていうか、うん、その画像なり動画だと思うんですけど、
うん、
それもあんまり良くないなと思ってて、
うん、
どうせやるんだったらなんかタイニータンみたいなやつを新しく作って、
うん、
でなんかものすごい数生成して、
うん、
何十万何百万みたいな、で、うん、それでなんかタイニータンがいっぱいいて、そのなんか、うん、ナムジュンだけで100万体いますみたいな感じで、なんかサングラスつけてるやつつけてないやつとか、髪の毛がこの色のやつとか、背景がこれのやつとか、いろいろやってやったらもうちょっといい気がするんですよね。なんかその本人の顔じゃないみたいな、なんかその本人の顔を所有してる感じっていうのをちょっとその NFT として所有するのがよ、なんかこうあんま良くないんじゃないかなと思ってて、
だってツイートとかも売ってたよね、なんか一番最初のツイートじゃなかったっけ、
ジャック同士ですか、
あとジャック同士だ。
そうそうそう、あれはなんか自分で売ってますけどね、ネタとして。
そんなの言ったらさ、もうだってもう BTS のツイートなんてみんなすごい欲しいのいっぱいあると思うけど ね、
ね、いやそれを NFT 化したらやばいことになりますね。昔のやつとか、
いやなんか今回みたいにさ、なんかメンバーがこう作ってくれたらいいけどね。
そうそうそうそう、
でそれでメンバー本人がさ、なんかちゃんともう直接収入がなんかある程度入るとか、なんかそういうのだったらいいなって思うけど、どうなんだろうね。
そうなんですよね。まあだけど、まあ今までちょっとほとんど問題点の話ばっかしてましたけど、うん、ちょっとまあ私が可能性を感じる部分もありまして、うん、まあ一つは今まで BTS って、
うん、
もう長年の苦労がいろいろこうありましたけど、それって全部なんかこう中央集権型のシステムによって苦しめられてきたみたいな、なんか偉い業界の人みたいな人が、うん、とか団体がいて、その人たちがなんか差別するとかいじめるとか、なんか小さい事務所だからなんとかとか、いろいろそういうことが何回もあったじゃないですか。だけど分散型っていうのは、そういうなんか偉いおじさんみたいな感じの人がいない世界観だから、本当に支持される人が得するっていうか、人気だったりとか力を持つっていうユートピア的な感じの考えだけど、まあそういうふうに目指していく方向性なので、そういう世界観と BTS はめっちゃ相性がいいと思うんですよね。
大枠は
大枠はそのなんかアイディアとしては、だけどやり方がまあいろいろ難しいと思うんですけど、そう、あとはそのさっき言ってたみたいに DAO 的なところで、まあうまくやるのすごく難しいと思うんですけど、そう、今までただ働きしてきたその翻訳アカウントとか情報アカウントが何かしらこう報われたりとか、それを本業にできるっていう可能性もなくないかなと思って、多分ほとんどのそういうアカウントやってる人って何か本業があって、
うん、
隙間時間にそういうことをやってくれてると思うので、うん、なんかそのアーミーで、であることを仕事にできるっていうのも、もしかしたらあり得るかもしれない、うん、ということ。と、あともう一個書いたのが、なんか、ハイブは、その、もう BTS ってもうちょっと、あまりにも規模が大きすぎて、うん、アーミーも規模が大きすぎて、結構失うものがすごく多い、リスクがあるから、うんうん、NFT から始める、アイドルとかをプロデュースしてみるっていうのはどうですかっていう提案です。
3つ目がいいと思う。3つ目から始めるアイドルグループ、なんか余者グループ出るじゃんね、なんかああいうのでやってみてほしいな。
うんうん、
うん、
まあ、ちょっと難しいのが、その NFT と生身の人間をつなげると、なんか私はあなたをもう所有しているみたいな感じの感情になってしまう危険性もある気がして、それをうまく 回避できれば、さっき言ってた生身の写真とかじゃなくて、画像自体も紙切れの写真とかにして、なんかあなたは株主ですみたいなとか、なんかちょっとこう世界観をなんかうまくやって、このアイドルグループを私は所有しているっていう、なんかちょっと気持ち悪い感じにならないようにうまく設計すると面白いことができる気もします。
うん、3番目はいつか出てきそうな気もする。
なんかねえ、それを考えるのは結構面白い気がしますね。なんかその、まあ、地下アイドルじゃないけど、なんかめっちゃもうゼロから始めて誰もファンがいないところから、どうやって、
うん、しかこれセルフプロデュースの人とかの方がいいかもね。なんか事務所でっていうよりは、なんかセルフで自分で一からやるみたいな人に実はいいアイデアかもしれない。
確かにそうですね。結構なんか音楽 NFT 業界もすごく盛り上がっていて、例えば Spotify で1ヶ月に100万再生とかだと、もう1再生 0.1 円とかだから、
ああね、最近すごい批判され
てる。そう、だからまあその計算でいくと10万円しか入りませんみたいな。生活できないじゃないですか。だけど、Spotify で100万再生あるって、まあまあ、超主流ではないけど、まあまあファンいるっていう。ことを考えると、そのファンの人たちのなんかもう超コアファンの人が少しずつ NFT を買ってくれて、買ってくれた人には絶対にチケットを買える権利とかあげたりとか、まあミートアップがあるとかやってもいいと思いますし、でその人たちはそのアイドルっていうかミュージシャンが大きくなれば大きくなるほど、まあ嬉しいし金銭的にも得するみたいな感じだったら、どんどんあの啓蒙活動もするしみたいな感じで、そううまくワークするっていう例みたいなのが結構そのちょっと小さめのアーティストではあるみたいですね。
ああ、そういうのがいいと思う。なんかそれはすごい夢がある気がする。なんか要はファンが先行投資、本当の意味で、なんていうの、金銭的な、まあ、株主だよね。
そうですね。本当株主と株主優待権があるみたいな状況ですね。だから早く信じて、誰もファンがいない時に自分はでもこの人たち可能性ある、音楽めっちゃいいと思って先行投資したら、まあ、5年後にめっちゃ大きいアーティストになったら、その株的な NFT は自分が買った時の値段よりも何百倍とかになってるみたいな。
それレストランでもぜひやってほしいな。
あ、そう、レストランも出てますよ、最近。
あ、出てるんだ。
そうそうそう。ちょっと大丈夫かこれって感じなんですけど、まだ場所は確保できてませんみたいな感じで。
それはね、遠い。それは
とりあえず NFT 売りますみたいな。大丈夫かって感じ。
その時点でなんかセンスがなさそうだから。
そう。いや、まず確保しろやって思ったんですけど。そう、でも本当何にでも応用できるんで、その、何かしらのメンバーシップみたいな感じができることだったら、応用できると思います。
いや、それ考えれば考えるほどさ、ちょっと BTS はもう違うかもね。
そうなんですよ。やっぱり、さっき その中央集権型と分散型っていう話に戻っちゃうんですけど、もう会社がある時点で、なんかもう中央集権型だから、草の根プロジェクトじゃないとあんまうまくいかない気がしますね。
うまくいかない。で、あとなんかこの、なんていうの、やっぱ世に出る前の人が やって出ていくモデルにすごいぴったりな気がして、さっきのちょっと2番目に戻るんだけど、なんか人間の心理ってすごい不思議で、ただで満足してることにお金を払われると、いきなりやる気がなくなるっていう、確かそういう調査結果があったはずで、
はいはいはい、
それは残念ながら多分、思ったほど多分ワークはしないと思うのは実際にやってみると。みんなあれはただだからあんなに情熱を持って逆にやれてるっていうのが多分正しくて。でそうすると、やっぱりその、ただだけど何かもしかしたら将来あるかもしれないぐらいの方が、なんかそういうモデルはうまくいくのかなっていう気が今日はゆかちゃんの話を聞いててしたので、まあどっちにしてもさ、ハイブの経営課題は BTS の次のグループを育てることだから、ぜひこの3つ目のアイデアを採用いただいて、ゆかちゃんをこう NFT プロデューサーに迎えてやるのがいいんじゃないかなと思います。
逆に、もうそのハイブ関係ないところでこの NFT アイドルをやって、ね、で、ちょっと大きくなってめっちゃ話題になってきたら、ハイブがそれを買収するみたいな。
ああ、それいい。スピンアウトじゃん。もうスピンアウトっていうか、あれだよね。その新規事業。バイアウトだ、バイアウト。
そう。だから、ハイブがそれを買ってくれ、その事業を買ってくれたら、NFT を持ってた人たちが、その株みたいな感じで、上場っていうか、譲渡して、で、お金をめっちゃもらえるみたいな。
いいね、だからそう、思えば思うほど、もう、ハイブは権力側に行ったってことだよね。
そうなんですよ。
権力側に行ってしまってると。
そう、もう上場してますしね、会社なんですよ、大きい、
そうだそうだ、もっとインシエートしてインキュベートした方がいいよね、彼らは。
そうですね、
インキュベートを エコシステムの位置づけが変わったと思って、その新しい位置づけでいろいろ業界の中で旋風を巻き起こして、なんかこのよくわかんない、うん、300枚の CD とか、もう本当、マジ、少し。
本当だよ。物流のイノベーションしてくれよ、その。
世の中で当たり前にできてることはなぜでしないのか、なぜその亡くなったものに保険がかかってないのかみたいな、アマゾンすぐクレジットくれんのにさって。
本当ですよ。
本当本当、業界スタンダードにミートしないところも改善してください。
マジでそれ、
まあ、経営に文句を言うっていう。
てか基本的にウィーバースショップの文句になって
そうでした。
いやじゃちょっとまあそうですね、うん、私の中でいろいろこう考えてたことがあるんですけど、奈美子さんと話して答えが出ました、うん、はい、ハイブ自体は中央集権型の向こう側の人になっちゃったから、やめよう。NFT はやめよう。
本当それはね、エコシステムだし悪いことではない、そっち側に行ったっていうのは別になんか悪いことではなくて、よかったことだから、
そう、そっち側でしかできないこともいっぱいあるから、今までその、うん、こっち側の人間だった時に、いろいろいじめられてきた、その業界の悪しき習慣とかを変えたりとか、
そうそうそうそう。
物流イノベーションしたりとか、
物流イノベーションしたりとか、したりとか、うん、いや、本当今までにない形でもっといろんなものを私は作ってほしいんだけどね。
そう、あともう一つ思ったのが、その、まあ、分散型っていう意味で、こうアーミーから肖像権とかいろいろ権利を侵害しないっていうのは前提で、アーミーが作る NFT プロジェクトみたいなのやってもいいんじゃないかなと思って、そっちの方が多分その NFT という世界には合ってると思うんですよね、
うん、合ってると思う。なんか最近結構アミのなんていうのアートアカウントとか結構フォローしてるんだけど、なんかそのこの曲の例えばブラックスワンみたいなテーマでなんかすごいいい抽象画を描いてる人とか描いて結構感動するんだよね。
あ、はいはいはい、
この心象風景ってね、そのユーザーの人を減るとこう、でもそれってなんて言ったらいいんだろう、もうでもやっぱその人のものなんだよね、その彼女のブラックスワンが消化されてそうなってたりするから、最近そういうのも興味があったりして、 あとさ、さっきまさにゆかちゃんが紹介してくれた本、あのゼロブロックの本とか、ああいうのもなんかそういう一つじゃない。
確かに確かに、そのゼロクロック自体を書いたとかじゃなくて、一回自分の中で落とし込んで物語にしたみたいな、
うん、なんかそういうのとか、ね、まあ、そのあのゼロクロックの人はまあ有名でちゃんとした人だけど、そういうこうファンの人がやってることとかがそれで何かマネタイズができたりとか、もっとコマーシャルでされたりとかすると面白いかもしれないよね。確かに確かに、私はあれすごい欲しいなと思っていつもこうやって
ねえ、そう、しかもそういう、例えばアーミープロジェクトがあったとして、うん、まあ、NFT として発売して、うん、コミュニティを作って、で、価値がどんどん上がっていったら、うん、NFT を持ってる人たちだけで、なんか、ツアーに行くときに、なんかちょっと、うん、もうホテル1棟借りますとか、できる可能性とかあるじゃないですか。
いい。
やっぱりその、
チャーター便
とか、ね、もうすでにアーミーってもうめっちゃウェルカムされてて、LA 行ったときもなんか、うん、あの、ホテルにこう、ウェルカムアーミーみたいな感じで書いてあるツイートとか。
100億円だから。
そうそうそう。もうエコノミックバリューもすごいし、あの、街に落とすお金も多いから、うん、まあ、とにかくもう、すでにウェルカムっていう状態だけど、もしもっとオーガナイズされて、前回もね、あの、LA の時、ボラさんがバス手配したりとかしてたけど、うん、そうそう、なんかそういうのをもうちょっとこう、ちゃんとできる団体みたいなものが NFT を通じて、まあ、アーミーだけで完結して、もうハイブ関係ありませんみたいな。アーミーの中の全員入んなくていいけど、なんとなくちょっとこう、うん、みんなでやりますかみたいな感じの人だけが入ってる。クラブみたいなのがあれば、うん、結構その便利だし、うん、まあ、あの金銭的にももしかしたらなんか価値が上がったらそれだけドネーションできるとか、あの、うん、一人一人が1ドルかき集めるんじゃなくて、あの、うん、クリプトを通してもう1ドル入れてたのがなんか5ドル分ぐらいになってるみたいな感じでこうどんどん価値が上がってったら、それもまた BTS がのメンバーがいつもあの誕生日の時とかに、うん、寄付してますけど、そういうところにもっとまとまった金額を寄付できるとかっていうことにもつながるかもしれないなと思いました。
面白いね。なんか若い人がやっても面白いかもね、今学生の人とかがね。
うんうんうん、あ、そうそうそう、それでもしお金が集まったら、今なんかアルバムを買えない学生の子たちに大人アーミーが送金するとかあるじゃないですか。
ペイパルだからね。
そうそう。それをもっとちゃんと組織化して、はい、もうみんな、これを買いなさいみたいな感じで、配れたりとかしたら、めっちゃいいなと思ったりとか。
いいね。網に向いてるってことだな。
そう。
結論。
もうすでにコミュニティがあるから、
うん。
面白いと思うんですけどね。
今日はなんかすごいいろいろ勉強になったし、なんか細部の位置づけについても整理ができてよかったと思います。
私も話してなんかちょっと整理できました。ぜひね、聞いてくれた皆さんも、はい、NFT についてちょっと完全に説明しきれたかどうかわかりませんが、何かこう思ったこととか質問とかあれば、ツイッターとかで教えていただけると嬉しいです。
は
い、
感想とかコメントは、ハッシュタグ、パープルオーバーロードで、ツイートしてもらえると、見に行けるのでよろしくお願いします。
Spotify や Apple Podcast でフォローしていただくと新しいエピソードが公開された時に見逃しにくくなります。
あとゆかちゃんの Twitter をフォローしてくれれば基本的に大丈夫です。私の Twitter はちょっと英語だから、ね、
確かに
思います、はいはい、では次のエピソードでまたお会いしましょう。
はい、ボラヘー。